どうぞ今日はテサロニケ第一の手紙の5章、テサロニケ人への手紙第一の5章12節のところから15節までご一緒に御言葉を学んでまいります。これまで私たちは神様から素晴らしい祝福をいただいたものとして、どんなふうにその感謝を表していくのかということを見てきました。パウロが言ったことは、私にとって生きることはキリストである。つまりキリストは私の命そのものであると、そのように告白をしています。それゆえにそのような願いを持った者たちが集まるところには、当然主にある一致、主にある和というものが存在するはずです。残念ながらコリントの教会はそうではありませんでした。コリントの教会はいろんな分派が存在していたわけです。パウロの心を痛めただけじゃありません。主ご自身の心を痛めるわけです。そのようなことがあってはならないと御言葉が教えました。じゃあ一体どうしたらいいのか、どうしたら私たちはこの教会というところにあって神が喜ばれるようなその環境というものを築き上げていくことができるのかって、実はパウロがこのテサロニケ第一書の手紙の中でそのことを私たちに教えるんです。彼は私たちにどうすればいいのかということを教えてくれます。そのことを私たちは今日見ていくんですけど、もう一度皆さんに思い出していただきたいことがあります。それは、クリスチャンというのは、私たちの主なる神様の偉大さを人々に伝えるための神の道具であるって、そのことを我々繰り返し学んできています。もう皆さんも覚えておられると思います。あなたはあなたの神様の素晴らしさを世に伝えるために神が選んでくださった道具だよ。だから社会であったとしても、学校であったとしても、家庭であったとしても、また教会であったとしても、まず自分自身の言動が主に喜ばれ、そして人の模範となることが重要です。みんなそれぞれに信仰者としてこんなふうに生きていくんだっていう模範を人々の前に示していくんです。でもある人々は、いや私はまだ信仰が浅いからとおっしゃるかもしれない、また私の信仰は弱いからとおっしゃるかもしれない。でも少なくとも皆さんに覚えていただきたいのは、信仰の強さ弱さに関係なく神は皆さん一人一人望んでいらっしゃること。それはあなたがあなたの素晴らしい神様のその偉大さを世に明かしていくという、そのような責任をいただいているということです。だから私たちが考えなきゃいけないことっていうのは、人々に主なる神の偉大さを伝えるためには、まず自分自身がその偉大さに感嘆していることです。人々は見てわかります。あなたがどのように生きるかによって、この人が信じている神様ってよくわからないけども、少なくとも彼をまた彼女をこのように興奮に至らしめるって。それは、まずその人が、その信仰者が喜んでるからです。人々に主なる神の愛を伝えるためには、まず自分自身が、あなた自身がその愛に心から感謝していることが必要です。感謝してなかったら、その愛を表すことなんかないでしょ？人々に主なる神の救いを伝えるためには、まずあなた自身が救いを喜び感謝していることが必要です。もしあなたがそのことを感謝しているなら、救われたことを本当に喜んでいるならば、その救いの素晴らしさを、その救われた喜びというのを、あなたはご自分の生き様をもって示し続けていかれるでしょう。救われるってこんなに素晴らしいことだって、私の神様ってこんなに偉大な方だって、そのことに感動しているなら、そのことに喜んでいるなら、それは当然行いをもって、言動をもって、そのことが明らかにされていくでしょう。実はこれはあなたにだけ神様が命じていらっしゃることではないし、実際に旧約聖書の中を見てもそのように生きた人々がいます。 一つの例を皆さんにご紹介します。それはダビデです。旧約聖書の詩編の103編の御言葉をお開きくださいます。旧約聖書の103編、詩編の103編です。ダビデ王様がこの御言葉を記すわけですけれども、よく皆さんもご存知のようにこの2節の御言葉をご覧くださいます。そこに、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと書いてあります。この我が魂よ、主を褒めたたえよというこの褒めたたえるっていうのは、膝をかがめて主なる神をあがめるとか崇拝するということです。そのことをダビデ自身は自分の心に銘じるわけです。主の前にひざまずいて心からこの方をあがめようって。彼はこう言います。忘れるなって。主のよくしてくださったこと。この主のよくしてくださったことっていうのは、主なる神様による恩恵です。ですからダビデはここでこう言うんです。すべての恩恵を忘れることがあってはならない。我が魂よ。ですからダビデは主が与えてくださったその祝福を一つずつ覚えて、そしてそれを見るときに主に心からなる感謝を下げてたわけです。主の皆を心から褒めたたえていたわけです。彼はその神様の与えてくださった祝福を見るときに、どの祝福も自分にふさわしくないと思ってました。こんな罪に汚れた私が、こんなどうしようもない私が、神に逆らっている私がこんな祝福をいただいてよいもんだろうかって。それを思うたびに彼はその神を心から褒めたたえ続けたわけです。感謝を下げ続けたんです。で、この詩編の103編ですけど、1節から5節を見ていただきますとね、ダビデ自身が神様のその恩恵というもの、祝福というものを覚えて神をたたえている様子が出てきます。1節から5節、彼自身が神様に感謝を下げてるんです。そして6節から18節をご覧いただきますとね、そこにはすべての死を恐れる人々に対して彼は呼びかけるんです。一緒に主を褒めたたえようって。ですからまず自分自身が神様を褒めたたえてるダビデ、今度周りの人々に対して、同じように主を恐れる人々に対して共に神を褒めたたえようと呼びかけるわけです。そして最後の19節から22節をご覧いただきますと、そこに全宇宙に対して、すべての被造物に対して神をたたえようと、そのように導いていこうとするんです。ダビデはこの神こそすべての被造物によって褒めたたえられるに値するお方であると、そのことを知ってました。でもそれを実践するためには、まず自分から始めてますでしょ。彼がしたことは、まず自分自身がその神様の素晴らしさを称えるものとして生きること。そのことを選択し、そのように彼は生きたわけです。そうして考えたときに、ね、皆さん、ダビデだけじゃないんです。主の恵みによって救いに預かったあなたも同じことが言えるんです。まずあなた自身が、この神様のその恩恵に対して、神があなたに与えてくださった祝福に対して、それを喜ぶものとして、それを感謝するものとして生きることです。そしてあなたがそのように主の御心に沿って生きていくならば、あなたは人々の前でこんなふうに我々信仰者は生きていくんだっていう模範を示すことになります。それが主が望んでおられることだ。何回も私たち学んできたことです。もう一度思い出してくださいます。私たちは、私じゃなくて私の隣にいる人とか、あの人がこういう生き方をすればいいんだ、そんな話をしてんじゃありません。神は救いに預かったあなたに対してこのメッセージを与えてるんです。あなた自身が主の素晴らしさを証しするものとして生き始めなさいって。主の恵みをいただいたあなた自身が そのことを喜び感謝しながら生き始めていきなさい。そして周りの人々にあなたの神がどんなに素晴らしいお方であるかを明かし続けていきなさいと、そのことを命じていらっしゃるって。で、今日のテキストに戻っていただくと、ね、パウロはそのような心からなる神に対する感謝、そういうものを持っておられる信仰者であるあなたに対して、あなたが教会においてどのように歩んでいくべきなのか、教会における責任をこの12節のところから、テサロニケ第一の手紙の5章の12節のところから15節までに教えています。そして16節から22節を見ますと、今度は救われた者として主の恵みを感謝している者として、主に対してどういう責任をあなた自身が負っているのか、そのことが16節から22節の中に記されています。今日私たちは教会においてどのような責任をあなた自身が負っているのか、そのことについてご一緒に見ていきます。まず12節13節ご覧くださいます。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさいって。お気づきになったように、この12節と13節は信仰者であるあなたが教会の霊的リーダーたちとどのような関係を持つべきなのかを教えています。あなたと教会のリーダーたちとの関係について教えています。で、3つの動詞に注目してみてください。1つ目は認めなさいと出てきます、12節に。そして2つ目は払いなさいって13節のところです。愛を持って深い尊敬を払いなさいという、この払いなさいです。そして3つ目が13節に出てきます、最後に出てきますが、平和を保ちなさいと出てきます。これがあなたが教会のリーダーたちに対して覚えなければならないことだとパウロは言うわけです。どういう意味なのか見ていきましょう。この認めるという言葉は、認めると訳せ、確かに訳せるんですが、認めるという訳すだけじゃなくて、知るというふうにも訳せます。知ることです。ですから最初にパウロが言うことは、教会の愛する兄弟姉妹たちよって、あなたたちのそのリーダーたちのことを知りなさいって言ってるんです。知りなさいって。なぜなら彼らは次のような働きをしている人々だからって。リーダーたちが成している御業について、この12節のところは3つのことを教えますよね。それは労苦しとあります。この動詞が教えることっていうのは、勤勉に働いている人とか、また骨を折ってクタクタになるまで働いているとか、もう疲れ果てた状態です。そういう人々は確かにこの世の中にたくさんいらっしゃいます。でもあえてパウロがここで言ってるのは、あなた方の間でと書いてます。教会の中にあって、その霊的リーダーたちはあなたたちのために一生懸命労してるから、働いてるから、ね、そのことを知りなさいって。二つ目の動詞は指導しと書いてます。あなた方を指導しって、この指導しって訳されている言葉ですけど、これ忠告するとか、たしなめるとか、注意をするとか、警告するとか、諭すなんていう、そういう意味を持った言葉です、ね、リーダーたちというのは教会にあって兄弟姉妹たちを諭してるって、彼らをたしなめてるって、彼らが間違った方向に行きかけたときにそれを諭してるって、正しい方向に歩み続けていくように。同じようにこの12節の中に記されている御言葉にちょっと注意していただきたいのは、主にあってあなた方を指導していると書いています。彼らの思い通りにこのような働きを成している人々の話じゃないんです。このリーダーたちは主にあってこのような働きを成しているって、何を言っているかというと、この主にあってというのは、そのリーダーシップの範囲であったり、そのリーダーシップの性質を表しているんです。そのリーダーたちは 神様から託されたその胸の中でそのリーダーシップを発揮するんです。それ以外のところに行ってそういうリーダーシップを発揮しないんです。ね、しかもこのリーダーシップというのは神様から託されたものなんです。ですから、このリーダーたちの働き、主にあってあなた方を指導している。こういう働きをリーダーはするわけですが、その目的というのは、何のために彼らが一生懸命労苦しているかっていうと、この目的です。それは、その群れの中にいる人々、神が託してくださったその群れの人々、その人々をしっかりと霊的に訓練して、霊的に成長するために、働きをする者たちです。ご存知のように、牧会者の一番大きな働き、また教師たちの一番大きな働きというのは、神様のお言葉を伝えることです。何のためにそれするかと。御言葉によって聞いているクリスチャン一人一人が成長するためにです。成長することによって、その一人一人が神様から与えられた賜物を用いて主に仕えていくためにです。ですから、御言葉の学びというのが、働きの中で最優先事項の一つなんです。この御言葉によって人々の信仰が成長するからです。ですからこのリーダーたちというのは、その託された羊たちが、信仰者たちが本当に霊的に成長していくように指導する。それが目的であり、そしてその動機というのは、そのリーダーたちはみんなその務めを神様から与えられた、神から託されたということを確信しています。リーダーたちの働きは何かって言われたら、聖書が教えてくれています。しっかりと御言葉を持って羊を養っていくことである、皆さんを養っていくことである。ですからその務めを神が与えてくださったことを知って、それがその人たちの働きの動機です。そして彼らが用いる道具というのは神様のお言葉です。神のお言葉によって人々を訓練し、神のお言葉によって人々を励まし、そして養っていこうと。時には今見てきているように彼らに諭しを与える必要があります。彼らに警告を与える必要があります。それは御言葉から反する行いをした時です。こういう働きをする者たちである。そして三つ目に出てきているのが訓戒士とあります。この動詞の意味も監督をするとか治めるということです。ですからパウロはあなたたちのリーダーのことをよく知りなさいって言うんです。で、今私たちは見てきたようにリーダーたちはどういう働きをする者たちなのか分かりましたでしょ。その人たちは神様から託された群れをしっかりと監督する、治める者たちです。そして彼らは神様が召してくださったこの働きのために一生懸命疲れ果てるまでそのために労しています。その働きを通して群れの一人一人の信仰が成長していくように、そのために御言葉に基づいてその働きを成している。こういうリーダーたちのことを知りなさいとパウロは進めるわけです。そして二つ目に彼が言うことは13節に出てきました。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさいって、払いなさいという言葉はそのようにみなしなさいとかそのように思いなさいという意味です。彼らの働きをしっかりと知ってこういう思いを抱くようにって、こういうふうに彼らをみなすようにというわけです。そのことについて2つのことがここに記されています。愛を持って深い尊敬を払え、彼らのことを心から愛して、そして深い尊敬を払いなさいって。で、この言葉も面白い言葉で、これまでとか今まで以上にとか限度を超えてとかあらん限りという、そういう意味がこの副詞の中に含まれています。ですからこういうことをパウロはこの13節の中で言わんとしたんです。その務めのゆえに、いいです、愛を持ってこれまで以上の尊敬を彼らに払っていきなさいと、ということがパウロはこの13節の中で言うことです。同じパウロはテモテ第一の手紙の 5章の17節のところでもこのように教えます。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさいと。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうですと。ですからまずパウロは彼らのことを知りなさいって言いました。そしてその次に彼らに対してそのような愛を持って、そして深い尊敬を払っていきなさいということを教えます。で、3つ目に出てくるのがこの13節の後半です。お互いの間に平和を保ちなさいって、平和を保ちなさいって。教会の兄弟姉妹たちにパウロが言うことは、あなたたちとあなたたちのリーダーとの関係が平和の関係であるようにって言うんです。ちょっと皆さんにヘブル人の手紙の13章の御言葉を開けていただきたいと思います。ヘブル人の手紙の13章指導者たちとの関係について、このヘブル書の著者はこんなふうなことを私たちに教えてくれます。ヘブル人の手紙の13章の17節のところです。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることのならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。指導者たちに対する回収の責任として2つの命令が与えられていますでしょ。言うことを聞くということと服従するということです。どちらも従うということです。言うことを聞くというのはその言うことに従っていくことであり、服従するというのはその命令とかその指示、その指導というものに従っていくということです。なぜそういうことをするかというと、その理由も書かれています。2つの理由があります。1つ目は神から与えられたその責任のゆえになんです。こうありますでしょ。この人々は神に弁明するものであって、つまりこのような指導者っていうのは神の前に立つときに、その与えられた務めをどれだけ忠実に果たしたかどうか神様から問われるわけです。もちろん我々信仰者一人一人神の前に立って、私たちがどのような歩みをしてきたのか神様から審判をいただきます。しかしこのヘブル書の著者が言うのは、リーダーたちというのは特別な務めが与えられている。その群れを導いていく者たちである。だから聖書の中にはどういう人をリーダーとして立てるのか、その条件が厳しく詳しく記されています。間違ったリーダーを立ててはならないということです。そしてそのリーダーたちは神の前に立つときに、そのリーダーとしてふさわしい働きをしてきたのかどうか、そのことが神様から問われるんだ。だからあなたたちはそのリーダーたちを支えていきなさいと、そのリーダーたちを励ましていきなさい、そのことが後に出てきます。なんで彼らの言うことをそのまま受け入れてそれに従っていくのか、そのリーダーシップに従っていく理由っていうのは、まず一つ目にこの著者が言うのは、彼らは神の前でその働きの弁明をする者たちだからって。神が託したこの働きを忠実に行ったかどうか、そのことが神様から問われる、そういう責任を負っている者たちだから、あなたたちはその働きを支えていきなさいというわけです。で、二つ目の理由として、二つ目の理由というか、一つは神に弁明すると。もう一つ、この著者が言うのは、あなた方の魂のために見張りをしているのですと書いています、ね、リーダーたちっていうのはあなた方の魂のために見張りをしているって。つまり彼らの責任というのはあなたたちの信仰の成長ということです。さっきも見てきたように、その教会のその霊的リーダーたち、その指導者たちというのは群れ全体の監督者です。群れがちゃんと成長していくように、そしてそれぞれが賜物を用いて働くために、主に仕えていくために真理を教え、そして間違った教えが入ってこないように群れを守り、そして主の御心に沿って群れを導いていく、こういう 務めをいただいてるって、神様からこのリーダーたちは大きな責任が与えられてるって、それは魂の見張りをすることである、その群れに神様が託してくださった、そのリーダーたちに託してくださった、その群れが本当に神様になって成長していくようにって。だからパウロ自身、群れの成長を非常に喜んでいることが、テサロニケ第一の手紙の3章の7節のところからパウロ自身によって記されています。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。テサロニケの教会の人々が大変な患難の中で、苦しみの中にあって、しっかり主を見て従っているその様子を見て、パウロは喜んでいます。テサロニケのクリスチャンたちというのは本当に信仰的に大人でした。素晴らしい信仰者だった。そしてそのことをパウロは喜んでいます。ヨハネも、ヨハネの手紙第3の4節のところにこう言ってます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くほどに私にとって大きな喜びはありません。だからヨハネも、その兄弟姉妹たちが、クリスチャンたちが本当に主の御言葉に従って生きている様子を見て喜んでた。どこの教会であろうと、どこの国であろうと、みんなに共通していることは、その神が託してくださったその群れが本当に御言葉にあって成長しているのを見ること以上の喜びはありません。それ以上の喜びはありません。そのような務めをこの指導者たち、リーダーたちは与えられているんだって。だからこのヘブル書の中で著者は、そのような働きの妨げにならないようにと、その教会の兄弟姉妹たちを警告するんです。彼らに警告を与えるんです。見てくださいます。もう一度ヘブル書の13章の17節。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることのならないようにしなさいってあります。嘆くっていうのは、このうめくとか嘆息です。もう嘆いてため息をつくような、そういうようなことにならないように、あなたたちを応援していきなさいって、ということをこの著者は言うわけです、ね、だってイエス・キリストを信じている者たちの集まりっていうのは、ある一つのことだけを願ってますでしょ。それは神様の御心を求め、それに従っていくということです。ですよね。個人としてもそうだし、群れとしてもそうです。御心は一体何なのか、神がお喜びになることは何かを考えて、それを実践しようとする。しかし残念ながら人間のうちには罪があって、そのような神様に従順に従っていくとか、リーダーに従っていくということに対して、そのようなことはしたくないという不従順な思いが出てくるんです。悲しいことに、ね、私たちのうちに罪がなければそのようなことにならないわけですが、罪があるゆえに私たちは、いやそういう歩みよりもこっちの方がいいんじゃないかとか、もう、ね、そういったリーダーに従っていくことは嫌だというような思いを抱いてしまったりする。一つの例を皆さんに思い出していただきたいのは、あのモーセの兄弟たちの話です。モーセにはミリアムとアロンという兄弟がいました。この二人の兄弟が不満を神の前に申し上げるわけですよね。なんでモーセばっかりが、なんでモーセだけがリーダーなのって、とモーセに対して嫉妬心を抱くわけです。これは民数記の12章の中に出てくる話で、皆さん開けなくて結構です。よく皆さん多分ご存知だと思います。で、彼らは神の前に不満を言うわけです。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうかって。主はこのことを聞かれます。そしてモーセとアロンとミリアムを3人だけその会見の天幕のところに出てきなさいと言います。そこで神が彼らと話をされるわけです。そしてその天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれます。二人だけがその主の前に立つんです。 その時主はこうおっしゃいました。私の言葉を聞けって。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎で話すことはしないって。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのかって。覚えてます？その後このミリアムは雷病にかかった様子が記されています。アロンはそしてモーセの前に悔い改めるわけです。彼はこう言います。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が半ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでくださいって許しを求めるんです。モーセは祈り、そしてミリアムの雷病が癒されたことがその後に出てきます。だから神様に従っていく、従順であるということは大切なことです。そして主が私たちに求めていらっしゃることは、そのような霊的なリーダーのそのリーダーシップに従っていきなさいって。神がお立てになった、神を愛するゆえに従っていきなさいって。さっきもお話したように、この不従順というのは残念ながら罪がもたらすことです。ということは、従順というのは神が私たちに与えてくださるものです。エペソビトの手紙の5章の中で、特に19節から21節の中ご覧いただきますと、そこに聖霊に満たされた人の特徴が記されています。聖霊なる神様が支配している人々はどういう特徴を持っているか、3つの特徴が出てきます。1つはね、聖霊に満たされている人っていうのは常に喜んでます、ね、神様に賛美してます。2つ目は神様に対する感謝があります。すべてのことを神に感謝している。そして三つ目は従順なんです。喜んで従っていこうとするんです。ですからその群れが主を愛するゆえに、主の命令に従って、その霊的なリーダーに喜んで従っていこうとするならば、そのリーダーたちはますます主を恐れながら主の前に正しくその群れを導いていこうとするんです。ですから言われたように、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさいって。しっかりあなたたちは従うことによって応援し、彼らがますます主の前に正しく歩んでいけるように祈りながらサポートしていきなさいって言うんです。ですからこの詩編の、ヘブル人の手紙の著者は、なぜ指導者たちに従うのか、一つ目の理由として、神様から与えられたその責任のゆえに彼に従いなさいと。二つ目の理由というのはこの17節の最後に出てくるんですが、自分たちへの祝福のゆえにです、ね、そうでないとあなた方の益にならないからだと書いています、ね、そのようにリーダーたちが神の前を喜びながら正しく歩んでいくならば、それが群れ全体の祝福になる、あなたの祝福になるって言うんです。あなた自身が神の前に正しく歩むことによって神様から祝福いただくだけじゃない、その群れ全体が祝されるって。だからあなた自身がどんなふうに歩んでいくか非常に大切なわけです。旧約聖書のダビデも言ってました。まず自分が神様を心から褒めたたえるものになりたい、そしてその上で人々に彼の働きに、その主への心からなるその称賛に加わるようにと言いました。このヘブル書の著者も私たちに言うんです。あなたがこのように御言葉が教えるように正しい態度を持って従っていくならば、あなたが祝されるし、その祝福というのは群れ全体に及んでいくんだって。だから大切なんです、一人一人が神の前を正しく生きるということが。もう一回今日のテキストに戻ってみてください。テソロニケの5章です。 パウロはこうして私たちに教会のその霊的なリーダーとどんなふうにあなたが関わっていくのか、そのことを教えてくれました。しっかりと平和を築くものになりなさいと。そして14節15節をご覧いただきますと、今度はあなたの兄弟姉妹たちとの関係、教会員との関係と言えるいうことができると思いますが、その関係に話が移っていきます。ご覧くださいます。14節、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままの者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさいって。まず最初にこの14節のところで、兄弟たち、あなた方に勧告しますと。パウロ自身が彼らに対して説き進めること、そのことがこの後に記されているんです。ですからその後見ていただきますと、6つの命令が出てきています。これがあなた自身があなたの周りにいる兄弟姉妹たちに対してどのように歩んでいくべきなのか、主ご自身からの命令です。6つご一緒に見ていきましょう。1つ目は、気ままなものを戒めなさいとあります。この気ままなものってどういう人のことかっていうと、これは規律のない人、怠惰で仕事をしないで遊んでる人のこと、秩序を乱す人の話です。群れの中にそういう人たちがいるかもしれない。でみんな主を見上げて主の喜ばれることを選択して歩んでいこうとするときに、そうでない歩みを人々に進めてみたり、教会の中に、さっきも最初のお話したようにコリントの教会があったように、教会の中にいろいろとその問題をもたらしてしまう、分裂や分派をもたらしてしまう。例えばそういうことがあったときにどうするかって、戒めなさいってあります。その人たちを警告しなさいって言うんです。その人たちを叱りなさいって言うんです。その人たちをたしなめなさいって、諭しなさいというんです。これは教会のリーダーたちに与えられている責任だけじゃない、すべてのクリスチャンたちに与えられている責任です。群れの中にあってそのような御言葉に反することを進めるような人たちがいたときに、彼らを戒めなさいって、あなたのやっていること間違ってるって、あなたの言っていること間違ってるということを明らかにしなさいというんです。それがまず最初にパウロがここに与えた命令です。二つ目は、昇進なものを励ましてあります。この昇進というのは、落胆したとか、臆病だとか、弱気であるとか、まあ、気が弱いっていう。ですから、そういう人に対してどうするかっていうと、励ましなさいって言うんです。彼らを慰めて、彼らを元気づけて、そして彼らが戦い続けていくように、信仰者としての戦いを歩み続けていくように、彼らを励ましてあげなさいって言うんです。そういう人たちも確かに私たちの周りにいたりしますよね。自分が戦いに勝利できるかどうかもよくわからないって、自分は本当に信仰的に弱いとか、もし例えばそういう人がいたときに、そういう人たちを励ましてあげなさいって、しっかり神様の御言葉によって主はこういう約束をくださった、だからそれを信じて歩んでいくように彼らを励ましていくって。三つ目に出てくるのは、弱い者を助けなさいとあります。この弱いっていう言葉はいろんな意味で使われるんです。例えば体が弱いであるとかね。でもここで使われているのはそういう意味じゃなくて、霊的な弱さの話です。信仰的にちょっと落ち込んでしまっている人がいる、どうしたらあげたらいいか、彼らを助けなさいって言うんです。彼らの世話をするとか、彼らを支援するっていうことです。しっかりと彼らが神様のお言葉にあって、そのお言葉に立って歩んでいけるように、御言葉を持って彼らを応援していくことです。そういう働き人っていうのは非常に大切ですよね。だって私たちの周りでも信仰的に弱っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思う。教会から離れてしまっている人たちであるとか、ね、もちろんそういう人たちのために私たち祈るし、そして神様が示してくださるときに、特に私たちは 神様の知恵をいただいて彼らをなんとか助けようとする、ね、しっかりと御言葉に立って主を信頼して歩んでいきましょう、彼らを応援するって。四つ目、すべての人に対して寛容でありなさいとあります。すべての人に対して寛容であれと、寛大であるとか忍耐強いとか我慢強いって意味です。これつまりパウロがここで言わんとしていることっていうのは、忍耐深く、つまりすぐに感情的になって、そして感情的な行動に至ってしまうようなことがないようにって。短期でなくて忍耐を持って行動しなさいって。そして同時に主ご自身が寛容であられたように、その模範に倣って全ての人に対して寛容であるようにって。五つ目です。十五節のところに出てきます。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけて。この報いという言葉の時勢を見たときに、一回でもこのようなことをしないようにとパウロは言わんとしたことがわかります、ね、こういう人の悪に対して悪で報いようとするような、そういうようなことが一回でもあってはいけないという、そういうメッセージです。だから気をつけなさいって書いてあるんです。注意しなさいって言ってるんです。人の悪に対していろんなひどいことを言うかもしれない、すぐに言い返してしまうかもしれない、そういうことがないようにって。人のした悪に対して悪でもって報いるようなことがないようにしなさい、そのことに注意を払いなさいって。そして最後に6番目です。お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うよう努めなさいってあります。この努めなさいっていう動詞は、続行するとか熱心に追い求めるという意味です。ですからパウロは最後に、あなたたちは人の悪に対して悪で報いるんじゃなくて、どんな人に対してもあなたは常に善を追い求めていきなさい、正しいこと、神に喜ばれることをいつも熱心に追い求めていきなさい。ですから神様のメッセージというのは、我々一人一人どんな時であっても神の前に正しいことは何か、神がお喜びになることは何か、そのことを考えながらそれを実践していきなさいって。ガラテヤの6章の10節のところにこのようにあります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと書いています。もし私たちの群れがいつも今の言葉でちょっと傷ついたけれども、ね、でもだからといって何かを仕返しようなんて思うんじゃなくて、神様がお喜びになることを考え、お喜びになることを口にしていこうって。もし私たちがそのようなことを考えて歩んでいくならば、何が起こるか分かります？皆さん、あなた自身は神の素晴らしさを明かしする、そんな神の器として用いられ続けるんです。思い出してくださいます？私たちはこの地上にあって我々のやりたいことをやるために生きてんじゃないんです。そういう人生はもう終わったんです。神によって救われた私たちは何のために生きてるか、私たちを愛して私たちを救ってくださったこの誠の神様がどんなに偉大な方であるかを世に明かしするために生きてんです。だからパウロはこういう命令を私たちに与えたんです。あなたはこの神の偉大さを世に明かしするために救いに預かり、今日を与えられてるんだって。だから神が喜ばれることをいつも考えてそれを選択しなさい。何が神に喜ばれることなのか、どういうことをこの時に発言することが神に喜ばれることなのか、ひょっとしたらこの時には何も言わないことが神の前に正しいかもしれない、だったら言わないことです。そうやっていつも考えながら神様がお喜びになることを選択して生きていこうとする、そのことをパウロはここで教えてくれています。 そうやって生きるんです、我々信仰者って。そのように私たちが生きていくならば、繰り返しますけれども、神はあなたを使ってくれるということです。そしてあなたの周りの人々にこの聖書の教える、そしてあなたの神がどんなに素晴らしいお方であるかを明らかにしていかれます。そのために生きてんですよ、皆さん。そのためにこの救いを私たちに神はくださったんです。私たちの思いではなくて主の御心がなるように、そのために私たちは聖書的なことを考え、聖書的な行いをすることです。一体何が聖書の御言葉に沿ったものなのか、聖書的に物事を考えるんです。どういう選択が正しいのか、聖書的に物事を見るんです。そしてその実践を図るんです。そうやって教会の中で、まずあなたがそのように生き始めなさいって、そうするとあなたを通して神の御業がなされていくからって、すごいことだと思いません？そうして神様はあなたや私を使ってくれるんです、ね、そういう人たちの集まりであることを心から期待します。そして願わくば私たち自身がまずそのような人になる決心をして今日から歩んでいきましょう。主よ、あなたの御言葉に従っていきたいです。その助けを与えて、そして私を用いてくださいって、主の素晴らしさを明かしするそんな神の道具としてこの一週間あなたが用いられるように心から願います。お祈りしましょう。恵み深い父なる神様、あなたが私たちに与えてくださった御言葉を心から感謝します。御言葉は私たちにあなたの望んでおられることをいつも明確に教えてくれます。それに喜んで従うことができますように、従っていきたいと決心なさった皆さんの上にあなたの祝福がありますように。そしてどうぞこの1週間その歩みをなしてあなたの祝福を喜び感謝しながら、そしてまたあなたの祝福を大いにいただきながら歩むことができるように、どうぞお一人お一人のうちに主はどうぞあなたの御業をなしてください。あなたが愛しておられる一人一人の上にどうぞあなたが働いてくださって、あなたがやりなさいということを喜んでやる信仰者へとそれぞれを助け、それぞれを変えていってくださるように、あなたの豊かな祝福が一人一人の上に豊かにありますように、あなたの御言葉を心から感謝し、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。